小川雅弘作シリーズイエスに出会った人々その19スロフェニキアの女。必死に叫んでいるのは、スロフェニキアに住む一人のカナン人の女でした。
ママ、助けて。殺される。
娘は、汚れた霊と呼ばれた悪霊に打ちのめされると、そこに死んだように倒れました。
ヨハンナ、どうして私の娘がこんな目に遭わなければならないのでしょう。国中の名医と言われるお医者様に何人もかかったのに誰も治せなかった。もうお望みはないのかしら。いいえ、たったお一人だけいらっしゃる。あのお隣のユダヤの国のナザレのイエス様よ。何でも国中を巡り歩いて神の国の福音、良き救いの訪れを語られながら、多くの人を癒しておられるとか。肉体の病だけでなく、悪霊に疲れた人々も、いえ、何人かの人は一度死んだのに生き返ったというわ。ああ、でも、あのお方がこんな町に来られるはずはない。あ、神様、あなたが本当に憐れみに富む生けるまことの神様なら、どうぞあの方をこの国に、この町にお使わしくださいまし。
スロフェニキア、そこは現在のシリアやレバノンがあるパレスチナ北部で、西は地中海に面する南北に細長い土地でした。船乗りや漁師、商人などの異邦人と呼ばれて蔑まれていた非ユダヤ人が住んでいた港町。そう、この女も異邦人の女でした。そこへ折しもイエス様は、この女の必死の願いが聞かれたのでしょうか、イスラエル北部のガリラヤ地方の伝道をひとまず終えて、さらに北上し、ローマ帝国の属州となっていたツロとシドンの町があるこの地方に立ち退かれたのです。イエス様は多忙を極めたガリラヤ伝道の後、この異邦人の地で誰にも知られずにしばし休息しようとなさったのです。そのために借りておいたとある家に入られたのに、ここでもやはり隠れていることはできませんでした。メシアが来られたという噂はたちまちその辺一帯にも広まってしまったのです。その噂を素早く聞きつけたこのカナン人の女は、死んだように横たわる娘を残したままイエス様のもとに転がり込んできました。髪の乱れも、裸足のまま賭けにかけて傷ついた血だらけの足も、女の目には入りませんでした。
主よ、ダビデの子よ、私は哀れと思ってお助けくださいまし。娘が悪霊に取りつかれてひどく苦しんでいるのです。どうぞ娘から悪霊を追い出してください。
しかしイエス様は固く口を閉ざして、彼女に一言もお答えになりませんでした。 そこで弟子たちは身元に来て、イエス様に願って言いました。
主よ、あの女の娘を癒して、女を早く返してやってください。一度町外れで出くわして引き止めたんですが、何度追い払っても叫びながら後についてくるので、しつこくて仕方ありません。
いや、私はイスラエルの家の失われた羊以外のところには使わされてない。異邦人と呼ばれる彼らを助けるのは私の仕事ではないのだ。
聖書では、救われなければならない人間は羊に例えられており、イエス様は良き羊飼いと呼ばれていました。でも、その羊飼いが世話をするのはユダヤの羊だけだというのです。それを聞いたペテロが女を追い返そうと出て行きかけたその時でした。当の女が弟子たちをかき分けるように近づいてきて、イエスの前にひれ伏すや否や必死に願いました。
主よ、私をお助けください。
女よ、あなたが救ってほしいのはあなたの娘ではないのか。
はい、そうです。そうでした。あの子の苦しみを見るたびに思いました。なぜあの子を産んだんだろう。私のお腹を痛めた子なのに、私には何もしてやれない。この世には神様はいないのか。全く無力のまま悪霊に支配されて生きるしかないのかと、運命を呪っていたのです。でもここに来てあなた様を一目見たとき、分かったのです。目の前におられるこの方こそ誠の主、誠の救い主なのだと。この世では治る望みの尽きた娘を癒してくださるかもしれないただ一人のお方がここにおられる。どんなことがあっても、何と言われようとも、まず私がこのお方をとことん信じなければならないのだ。私がまず救われなければならないのだと。
そうですか。だが私はまず子供たちに満腹させなければならない。子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのはよくないことだ。
主よ、その通りです。あなたの民はあなた様にとっては大切な霊の子供たち。私ども異邦の民は、神の選びの民であるあなた方から見れば、およそ人間以下、何の価値もない子犬です。
そばで聞いていた弟子たちがひそひそ話を始めました。
おい、聞いたかヨハネ、イエス様もよくもズバリとおっしゃったものだ。あのカナン人の女を面と向かって子犬と呼んだぞ。この方の口からそんな言葉を聞くのは初めてだ。俺たちが軽蔑してそう呼んでいたのを聞いておられたんだな。
それにしてもいくらなんでもちょっと冷たくないか。マタイ、人種でも男女でも身分でも一切の差別をされない方なのに。サロメはどう思う？
ヨハネ、あんたやっぱりまだ若いわね。イエス様がそんな冷たく見下して突き放すようなことを言うわけないでしょ。イエス様の目を見た？少し笑っておられたじゃない。あれはイエス様のユーモアなのよ。あのカナン人の女がどういうふうに対応するかお試しになったんだと思うわね、アンデレ。
だとすると、あの女は主の試験に見事に応えたってことになるな。俺たちが主に愛されてる子供で、自分がチビの犬っころだって素直に認めたんだからな。
その時でした。女は驚くべき言葉を口にしたのです。
ただ主よ、食卓の下にいるその子犬でも、主人の食卓から落ちるパンくずぐらいは食べさせていただけるのではないでしょうか。
そうまで言うのか。ああ、女の方、あなたの信仰は見上げたものだ。いいだろう。あなたの願い通りになるように。さあ、家にお帰りなさい。悪霊はあなたの娘から出て行ったよ。
女が家に帰ってみると、その子は静かに床の上に起き上がっており、悪霊はもう出た後でした。
ヨハンナ、あはヨハンナ、あ悪霊は出ていったのね。あのお方は悪霊まで従わせる神の力を持ったお方なのね。
ママ、不思議なことが起こったのよ。倒れたまま起き上がれずにいると、またあの悪霊の恐ろしい声が聞こえてきたの。もう今度こそ殺されると思った。その時ね、悪霊よ、この少女ヨハンナから出て行け、二度と戻ってくるなって声が聞こえたの。嘘じゃない、はっきりと。そしたら悪霊はゾッとするような声を上げたかと思ったら、スーッと私から去っていったわ。ちょうど1時間くらい前かな。
あの時よ、イエス様が悪霊はあなたの娘から出て行ったと言われた時だわ。ここに帰る道々、きっと言葉通りになると信じてた。でも見るまでは正直不安だった。でもあなた、ああヨハンナ、本当に癒されたのね。あの方のお力は時間も距離もみんな超えるんだわ。主よ、ありがとうございます。
ちょうどその頃、弟子たちはイエス様に尋ねていました。
主よ、どうしてあの女を癒してやったんです？先祖代々神の救いからは隔てられてきたカナンの女ですぜ。
ペテロ、あの母親ほどの信仰がお前にあるかな？アンデレ、マタイ、ヨハネ、サロメ、お前たちはどうだ？本来は救いの及ばない自分の立場をわきまえて、私の言葉をそのまま受け止めるだけの謙遜の心がお前たちにはあるのか？
それは、俺があの女の立場だったらどうかな。
私はちょっと自信ありません。そんなあんまりですって席を立つかも。
私が驚いたのはそれだけではない。そうやって心からへりくだりながら、でも何としても娘を救いたい、いやその前に自分が救われたい、そしてこの私にはその力があると信じ、甘んじてパンくずを求めた、あの一途な信仰心だ。
ええ、あれには参りました。あんなとっさの食い下がりなんて私には到底思いつかない。
僕もだな。でも僕はひょっとしてイエス様はあの人がああいう信仰を見せるのを見越しておられたんじゃないかって気がするんだけど、主よ、違いますか？
ヨハネ、みんなにお前は若いと笑われてるお前にしてはよく見抜いたね。そうだよ、私が天の道からこの地上に使わされた第一の使命は神の選びの民ユダヤ人への伝道だ。あの女の願いがどんなに切実でも、その道のご計画をないがしろにはできない。だが私には囲いの外にいる羊をも救いに導く使命がある。本当は私にはあの女性も彼女の民も子犬などではない。お前たちと同じ子羊なのだよ。あの女性はその神様の救いの秩序をも聡明にも理解し、すべて受け入れた上で2番目の救いにかけた。お前たちの特権に比べたら取るに足らないほど貧しく低い救いのチャンスに全てをかけて食い下がってきたのだ。そんなお前たち神の民にも見られない素晴らしい信仰に私が答えないはずはあるまい？
弟子たちは言葉もなくイエス様の顔を見上げました。そしてそれぞれの心の中で、このお方はまことの救い主だと深くうなずきながら、今頃は抱き合って踊っているであろうあの親子の喜びの顔を想像したのでした。